タミンラジオ。
こんにちは、ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。日本では今や2人に1人が癌にかかる時代です。検査法や治療法は進んでいるので、早期に発見して治療すれば癌は治せる病気になってきています。今月は癌患者さんのお話をお届けしています。そして番組プレゼントをご用意しています。最後までお聞き逃しなく。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。慶応義塾大学大学院教授の岸博之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは多発性骨髄腫になってです。2回目の今日は、がんからよりよく生きるための気づきを得ると題してお送りします。岸さんは1986年に旧通産省へ入省され、大臣秘書官などを歴任して2006年に退官した後は、大学教授や民間企業の顧問などを務めながら、多くのメディアで経済評論家としてご活躍されてきました。前回は多発性骨髄腫を罹患されてから治療までのご経験などをお話しいただきました。聞き逃した方はぜひ番組ポッドキャストでお聞きいただきたいと思います。今日はまず社会復帰する段階ではどのようなことをお考えになったのか、お聞かせいただけますか。
かなりいろいろ考えたんですけども、当たり前の話、最初はそれなりに落ち込んだんですね。っていうのは、まあ基本的に治んない病気で、まあ治療がずっと続くと。はい、で、まあ治療がうまくいけば、まあ10年、15年大丈夫っていうことで、まあ裏を返せば、まあ大体短く見て残り10年っていうことだよね、と。だからなんか、それまでは健康そのものの人間だったもんで、ともすると勝手にですね、人生当分続くと。
はい、
で、まあ日本人の平均寿命が80何歳として、あと20年ぐらいは大丈夫。で、今の延長が続くと思ってたら、突然、まあ、残り10年と言われると。これ当然、やっぱ最初はそれなりにショックなわけです。
そうですね。
で、まあ入院中時間もあるので、ただまあそこで頭の体操を繰り返していて、で、まあ途中から発想を変えまして、まあこれはこれで悪いことじゃないよね、と。何が悪いことじゃないかっていうと、逆に言えば、まあ今までは言い方悪いけど体力もあるし、仕事ばっかりやってましたと。
はい。
気がつくと、まあ自分も結婚遅かったもんで、はい、家族ができて、子供ができて、で、仕事も忙しくなって、過去10年ぐらい振り返ると、自分のためっていうよりも、なんか家族とか仕事先のための仕事ばっかりしてたよね、と。気がつくと人生そんな楽しくなかったかもしれないな、と。で、その反省がありまして、じゃあ残り10年ならば、じゃあ残り10年はちゃんと楽しんだ方がいいよね、と。まあ楽しむっていう意味は、仕事でも自分がやりたいと思う仕事を優先して、それに時間割いた方がいいし、で、仕事以外のプライベートでも自分がやりたいことをやっぱり優先してやった方がいいよな、というふうにですね、だいぶ発想を変えまして、まあ、ある意味で残り期間が限られたことで、逆にそれをいかに、楽しまないとも、損するぞ、そういう意識に変わっていったっていうのはあります。
まあ、ご自身でそういうふうに消化されていったと思うんですけど、最初こう、がんっていうこと聞いて、ご家族とか周りの方に伝えるときってなかなかちょっと躊躇しますよね。
まあ、それはやっぱりそうでしたね。まあ、妻も実際最初非常にびっくりしてましたから。
私も自分がまあ、がんになったときに、会社に言えなくてですね。
おー、なるほど。
やっぱりこう、会社に言うと、なんか人も重い仕事はできないなとか。
ああ、確かにそれはわかる。僕もやっぱり最初は家族には当然すぐ言いましたけど、仕事先、まあ大学であるとか、仲のいい、ところ、仕事で頻繁に関わるところに行ったのは、ちょっと時間かかりましたね。
なんかそこはこう社会がもう少し変わってくるといいなっていうふうに今になって思ったりするんですけど。
そう、だからそれが気軽に言える社会じゃないとおかしいんですよね、本当は周りにね。
いや、本当ですね。でもこう新たな気づきっていうのはたくさんあったと思うんですけれども、
はいはいはい、
これからどんなふうに生きていこうっていうようなご自分の中でのイメージはありますか？
もうシンプルにとにかく残り10年なんだから、自分が好きなように生きないと、絶対死ぬとき後悔するよな、と。これをポリシーにしてます。もう食事をできる回数も制限されたわけですよ。
はい。
まあ、去年で残り10年と考えて、今9年ですので、はい、じゃあ残りの食事の回数って1日3回かける365日かける9年ですから、有限なんですね。
そうですね。
じゃあ、食事もやっぱり自分が食べたいもの、自分が食べてみたいものを優先した方がいいじゃんと。
はい、
でお金ケチってる場合じゃないよね、と。いうのがありまして、だからそういう意味でやっぱりなんか人生当分長く続くよなと思うと、例えば食事もですね、なんか物価上がってるし安いもんで済まそうとかですね、忙しいからなんか手近な簡単なもんで済まそうってなるじゃないですか。
そうですね。
でそれはダメだという意識を持つようになったこと、
はい、
でこれは食事に限定したので仕事全般でそういうのを意識するようになりましたので、まあそういう意味で、仕事の質、生活の質は明らかに健康でまだ当分人生続くよなっていう病気がわかる前の頃に比べて良くなってると思いますので、そういう意味で逆に病気になって良かったなと思ってますね。
ちなみに睡眠時間とかもやっぱり随分変わりましたか？
そう。だからこれもすごい大事なポイントで、はい、医者からもですね、睡眠時間はちゃんとたっぷりとれと言われてまして、で、実際自分の今までの経験からも、仕事が忙しくて睡眠時間が少ないとか疲れが溜まるとですね、もう適面に体調悪くなんですよ。だから睡眠時間も取らないとまずいと思っていて、1日7時間は寝るようにしてますので、昔は5時間あるかないかの人間がだいぶ変わりましたから、そういう意味で逆に生活の質は絶対上がってると思うんですね。
そうですよね。生活の質が上がると、ちょっと気持ちに余裕ができませんか？
そう。だからいろんな意味で病気前の、なんかある意味で仕事ばっかりで切羽詰まって、睡眠時間取れないけどいいですと、食事いい加減でいいですと。いう頃に比べるとやっぱりいろんな意味でまあ余裕というか、まあそれなりに楽しめる感じになってきたので、今のは全然いいよなと思いますね。
私も癌にかかる前は結構自分を追い詰めるタイプだったんですよね。
はいはいはいはい。
でも癌になってから、できることとできないことがあるよって。
そう。結構割り切れるじゃないですか。だから日本人ってやっぱり真面目だから、つい仕事ばっかりやっちゃうし、で、周りに迷惑かけないとかいろんな意識があるじゃないですか。で、結構自己犠牲が多いと思うんですよ。
はい、
まあ日本人らしいですよね。
そうですね。
でもこれってやっぱり人生楽しむ観点からはすごいマイナスですので、睡眠時間が典型ですから。で、それを変えるきっかけになったっていう意味でも病気は悪くないなっていうふうに思うんですよね。
もうなんかとってもよくわかります。ご著書、
はい、
余命10年多発性骨髄腫になってやめたこと、始めたこと、いろんな思いが書かれてるの私も読ませていただいたんですけど、はい、本にしたきっかけっていうのは何かあったんですか？
いや、きっかけっていい加減で、私実はこの本出したくなかったんです。はい、なんかこんな本出したら病気を売りにしてるみたいじゃないですか。すごい嫌だったんですけど、まあ、幻冬舎の私の担当の人が、この入院中もいろいろ取材していて、なんかネット上で連載したらすごいアクセスが多かったもんで本にしたいっていうんで、じゃあまあせっかく本にするならば、まあ担当者うるせえから出すとして、そんな入院中の取材だけではつまんないから、はい、逆にまあ、この病気になって入院中すごい考え変わったもんでして、そういうのを説明した方が読むためになるかなと思ってですね、だいぶ加筆して直してしょうがないから出したと。全然だから売れなくて構わないやっていう本の典型ですね。
いやいや、残り10年はハッピーとエンジョイっていうタイトルが、まさにそうだと思ったんですけれども、なんかここにこう気づいたきっかけっていうのは何かあったんですか？
やっぱり残り時間限られたら、それって充実させないとダメじゃんという意識だったので、限られるとやっぱそれをいかに充実させるかって大事ですよね。
そうですね。
で、だからそれで自分の生活のパターン変わったのが、実はすごい良かったのが、仕事で経済語る人間じゃないですか。
はい、
どうしてもやれマクロ経済だとか企業だとかですね、そういう方ばっかだったのが、やっぱり個人が一番大事だよなっていう発想にも変わりましたので、だそういう意味でこの病気になった経験が、やっぱ仕事の考え方にも影響、プラスの影響 影響がありますので、いろんな意味で良かったよねというふうに本当感じてますよね。
そうですよね。なんかこれからその人口も減少していきますし、経済大国だったっていう時代とはまたちょっと変わってきている中で、個人の価値観とかすごく大事だなと思うんですけど。
そうね。小原さんは民間も大学も経験されていろんな経験があるからわかると思うけど、やっぱり自分も経済偉そうにずっと語ってきたし、経済政策やってきたけど、決して日本ってハッピーな国じゃありませんよね。要は経済は強いとか言われてるけど、実際は全然ハッピーな国じゃなくて、やっぱりヨーロッパの国見るとみんな経済はともかくとして国民ハッピーなんですよ、
はい、
自分が大好きなあのスペインイタリアが典型ですけども、で、国民ハッピーだし、でみんなすごく毎日生活エンジョイしてるし、で経済はほどほどでなんとかなってるじゃないですか、
はい、
だから日本もああいうふうに変わっていかないといけないよなっていう意識がより一層強くなったので、やっぱり病気をきっかけにいろんなこと変わるなっていうのは思いますね。
そうですね。今ちょうど私はあの地域医療とかですね、
はいはいはい、
担当してあの仕事にしてるんですけども、やっぱり個人のモチベーションってすごく大きいなと思ってるんですね、
うんうん、
個人のモチベーション高い人たちが集まってる集団っていうのは、
はい、
やっぱり常にいいことをやってるんですね。
そうですよね、はい、そうですよね。
それがもっと大きくなってくると、
そう
なんか日本も楽しくなるんじゃない
か。 そういう方々が地域でどんどん頑張っていただいて地域が変わんないと、やっぱり本当の先進国って地域が豊かなんですよ、
はい、
経済的にも豊かだし、そういう高齢の方も不自由しない環境になってる。フランスが典型ですけども、
はい、
でそれからと日本ってやっぱり地域が残念ながら豊かでないよねと、苦労されてる方も多いよねと、だからこういうのも変えていかないと本当の先進国とは言えないよなというふうに思いますから、まあ、そういう意味でいろんな考え方変わったっていうのがやっぱり一番プラスの面ですね、病気になって。
そうですよね。先週こう社会生活に戻るまで退院してからですね、思ったより早かったっていうふうにおっしゃってました、はい、退院後の生活っていうのはお病気になる前とは随分違ってくるところもあったと思うんですけれども、
だいぶ変えました、
うん、
っていうのはあのやっぱり疲れると途端に体調悪くなっちゃって正直すごくしんどくなるんですね、
は
い、なのでやっぱり仕事を詰め込みすぎないで、ある程度余裕を持ったスケジュールにするのを意識してまして、まあ、それでも仕事の都合でスケジュール詰まっちゃった場合は、一週間大変な場合は翌週なるべくゆっくりするとかですね、強弱をはっきりさせて、で、体に無理が来ないようには意識はしているので、仕事のやり方も変わりましたね。
趣味もたくさんお持ちだと思うんですけど、そちらはいかがですか？
こっちは好き勝手やり出してます。実際3月の末にですね、2泊4日でニューヨークに行って、自分が好きなバンドのコンサートを見てきましたから、
はい、
昔自分が当たり前にやったこともどんどん復活させてですね、とにかく楽しむと。
はい。2泊4日は結構ハードスケジュール
ですね。昔そればっかりやったんですよ。
そうなんですか。
大体それで行って仕事にちょうどよかったし、それでコンサート見て向こうで美味しいものを食うのは十分ですから、
はい、だいぶリフレッシュされましたか。
そうですね。やっぱり人生はエンジョイしないともったいないよねと。個人がハッピーにならないと本当の意味で社会も良くならないし、やっぱり日本人真面目ですから、で自己犠牲払う人が多いですから。
そうですね。
でそういう方ほど高齢になったら、またはこういうがんとか病気になられたら、これからは自分の人生を中心にしようという意識は持っていただきたいな。そしたらだいぶですね、景色変わると思うんですよ、
はい、番組ビタミンラジオ恒例の質問なんですけれども、はい、岸さんご自身のビタミン剤となっている元気の源をぜひ教えてください。
ああ、猫ですね。
猫、
うち猫とハリネズミを飼ってるんですけども、特に猫は僕のことが大好きで、帰ると僕の周りうろうろいつも動いてますし、寝るときは僕の枕元で常に寝ていまして、本当に可愛いんですけどですね。で、家に帰ると基本的に子供も可愛いんですけども、
はい、
猫の方がですね、本当可愛くて、で家にいる間は常に猫に癒されて、猫と一緒に酒飲んだりしてゆっくりしながら翌日も頑張ろうと思いますので、猫ですね。もともとアフリカから来たイギリス系で来たソマリっていう種類で、種類がソマリだから名前がソマっていう安直な名前なんですけども、でもまあこの、猫が一番の癒しのもとで、2番がハリネズミですね。
これからもご活躍いただきたいと思います。
ありがとうございます。
がんからよりよく生きるための気づきを得ると題してお送りしました、はい。ゲストは慶応義塾大学大学院教授の岸博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは。ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香です。暖かく初夏を感じる季節となってまいりましたね。徐々に日照時間が長くなり、犬の散歩や猫の日向ぼっこや遊び時間も増え、ペット用品のお洗濯の回数も増える頃ではないでしょうか。サラヤがペットオーナーを対象に行った調査によると、ペット用の衣服やタオルなどのお洗濯に専用の洗剤を使っている人はおよそ 20%、 人間と同じ洗剤や柔軟剤で洗う人がおよそ8割を占めているものの、配合されている添加物を気にする人は多いようです。特に犬や猫の嗅覚は人の数十万倍から数百万倍とも言われているので、洗剤や柔軟剤に配合されている合成香料の強い匂いはストレスになる可能性があります。ヤシの実洗濯洗剤、柔軟剤はヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用し、無香料、無着色。蛍光増白剤、漂白剤も無添加な上、すすぎ1回で洗浄成分がほとんど繊維に残らないので、ペットと暮らす家族みんなのお洗濯にも安心して使えます。さらに排水は微生物によって分解されて地球に帰ります。そしてシリーズ売上の 1% が原料生産地の一つであるマレーシア・ボルネオ島の熱帯雨林と野生生物を守る活動に使われています。人と地球への優しさ、ペットへの思いやりでヤシの実生活を始めてみてはいかがでしょうか。それではまた次回、ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛星のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
岸さんの本、余命10年、多発性骨髄腫になってやめたこと、始めたことを読んでみたんですけれども、いろんなことをポジティブに捉えて、とても読みやすい本だったので、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思います。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは5月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は6月7日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。